星読みコンシェルジュのキミコです。今日も聞いていただきありがとうございます。今日は何をお話ししたいかなと思うとですね、ちょっと先週から話そうと思ってなかなかタイミングがなくて話せなかったことを今日お話ししたいと思います。それは何かっていうとですね、先週の金曜日に金曜ロードショーでジブリの魔女の宅急便が放送されてたんですけれども、そのことについてお話ししたいかなと思います。見られた方いらっしゃるでしょうか。私はですね、その日ね、なんかちょっとこう仕事がすごくで、なんか疲れちゃったのか、多分連休明けっていうのもあると思うんですけど、ちょっとね、なんかうとうとしちゃってなんかご飯もね、作るの遅くなっちゃって、でやっとね一段落したっていうところで、その魔女の宅急便が始まって、でちょっとねぼーっと見てたんですけど、その娘もね仕事から帰ってきて、でいつももう何回も見てるし、そんなに興味ないのかなと思ってたんですけど、娘はですね本当に食い入るように最後まで見てってですね、それにちょっと驚いたっていうか、そこにねすごく娘の変化を感じたなと思いました。魔女の宅急便ね、有名なのでお話とかみんな知ってると思うんですけれども、魔女のキキが13歳になって独り立ちして、一人の魔女として自立していくっていう物語で、その途中ではね、いろんなこう葛藤とか挫折とかがあって、そこからまたもう一度一人に頑張って立ち上がっていくっていうか、そういうストーリーなんですけど、そして周りのねお友達とかと馴染んでいくっていうか、生活に馴染んでいくっていうお話なんですけれども、なんかやっぱり春先このアニメって映画よく放送されるなと思うんですよね。多分本当に新社会人さんと本当にリンクするものがあるのかなと思って、やっぱりその田舎から出てきて、そこからとかまだ都会で頑張るみたいな感じが、きっとそれとか、まあ普通にとか田舎じゃなくても、うちの娘みたいにこれから社会人になって、まあ一人でこう頑張って社会の会社の方に入って、会社員としてね働いたりとかする中で、いろんな挫折とか感動とかあるのがすごくリンクするのかなと思って、やっぱりこう娘も4月から新社会人になって、やっぱりだんだん慣れてきて、まあ、5月病にはなってないんですけれども、やっぱり1ヶ月ぐらい経つと研修先でいろいろ思うこととかもあって、なんか慣れてきた分いろんなことが分かるようになって、なんかこうあれはこんな感じだった、あんな感じだったとか、お客さんがこうだったとか、たまにこう話してくれるんですけれども、まあ、それは全然聞くのは構わないんですけど、時々早く寝たいななんて思うんですけど、なんかその中ですごく話を聞くたびに、なんか成長してるなっていうのをすごく感じるんですね。で、魔女の宅急便も娘も小さい頃から何度も見てるし、私も娘もジブリが好きで、娘はよくちっちゃい頃何度も隣のトトロを見てたんですけれども、なんで隣のトトロの DVD は持ってるんですけど、私はラピュタが好きだったんですけど、魔女の宅急便もその次ぐらいに好きで、で娘もまあ決して魔女の宅急便嫌いじゃなかったんですけど、今回見ててなんかすごく感動したっていう風なことを話してて、正直すごいここ最近のジブリとかに比べたら、こうものすごい大冒険とかをするとか、すごい何かが起こるとかっていう感じじゃなくて、なんか本当にまだジブリの原点っていうか、本当にこうこれからメジャーになって売れていくっていう頃のジブリだなって私はすごく思うんですけれども、ちょうどこの魔女の宅急便が1989年に放送されたらしくて、私も1989年ってまだ高校生で、その頃はですね本当にこれからとにかく家を出たいってずっと思ってて、家を出て地元を離れて大学生になるか、 働くかして、そこから一人で生活したいっていうことをすごく思ってた時期だったんですね。なんで危機に自分の姿を重ねた部分もあったりとかして、いいな、あんな風に空が飛べたらあっという間に家から出ていけるのにな、なんて思ったことを覚えています。別にね、家が嫌いだったとかそういうんじゃないんですけど、家族が嫌だったとか思ってるわけじゃないんですけど、あの頃はですね、本当にとにかく家を出たかったんですよね。てか一人で自立したかったっていうか、まあ、できるわけもないのになって今思うと思うんですけど、そしてはいろいろ大学受験とかも失敗しちゃったんですけど、公務員試験だけ受かって、まあ、公務員になって東京に出てくるんですけど、まあ、本当にね、あっという間に今頃のこの5月ぐらいにはですね、なんで田舎を出てきちゃったんだろうみたいな感じでね、結構結構5月病にはならなかったけど、なんか自分でした選択にね、やっぱ失敗だったかもしれないみたいに思ったのを覚えています。楽しくもあったんですけれども、毎日本当に知らないことばっかりがあって目まぐるしくて、まあなんか本当にね、田舎では全く考えられないようなことが起こってですね、まあ本当に30年ぐらい前の田舎と都会 の、まあ、私の住んでる田舎と生まれた田舎と東京って全く違う世界だったので、今って本当に地域の格差ってだいぶ少なくなったと思うんですよね。インターネットとかも発達してるから、こう都会でしか買えないものとかそういうのもだいぶ少なくなりましたし、なんかそういうのってない、あんまりないなって感じるんですけど、当時はですね、本当にそういうものがなかったんで、全く見たことも聞いたこともないものがあるみたいな感覚になったりとかして、そういうのをねすごく覚えています。本当にファミレスに行くだけで感動してました、マジでマックに初めて行った時とかすごく感動したのを覚えてるんですけど、まあそんなの私の話はいいんですけど、そんな感じで娘も魔女の宅急便を見て、自分の社会人としての生活っていうか今やっていることとかいろいろ重なったみたいで、いろいろ話してくれて、私もまた頑張ろうと思ったっていう風に言ってたんですよね。それと一緒にちょうど次の日にプラダを着た悪魔2を見に行くって言ってたんです。っていうのもなんかやっぱりそのプラちょっとそのちょっと前に1の方の最初の20年前にあったプラダを着た悪魔をアマプラかななんかで見たらしいんです。っていうのも今働いてる職場の先輩がすごく面白いよ、仕事やる気になるよみたいなことを言ったらしくて、でまあ映画の CM とかねテレビとかね YouTube とかいろんなとこで見て面白そうと思って、なんかアマプラで見たらすっごく面白くて、なんか今までそんなに洋画って好きじゃなかったの、そんなに興味がなかったんだけど、このプラザを着た悪魔はすごく面白かったから2も見たいって言って、で次の日魔女の宅急便を見た次の日彼氏さんと見に行ったんですけど、一体楽しいのかなって正直思ったんですよね。っていうのも彼女はそんなに洋画に今まで興味もなかったし、映画すごく好きでしょっちゅういろんな映画見てるんですけど、大体日本の映画かアニメかそんな感じだったので、面白いのかな、本当に大丈夫なのかなって内心思ってたんですね。アマプラでね、でも1を見た時すごく面白かったからとは言ってたけど、やっぱり大体2ってね最初が良かったねってなるじゃないですか。だからどうなんだろうと思ったんですけど、帰ってきたら本当に面白かった、2も面白かったよって言って、1も見てた、いろいろこう賛否両論あるけど、やっぱり1を見てから2を見た方が絶対面白いねってこれはって言って、でも本当に2もね、あんな風にこう面白くないっていう人もいるけど、私はすごく面白かった、なんか元気が出たっていう風に言ってて、だからおすすめなんだなって思いました。私は娘にですね、ママプラダを着た悪魔って見たことあるってアマプラを見る前にね聞かれたんですけれども、実は私この映画が放送され公開になった時2006年で 働いてないんですよね。まさに本当娘を育て生まれて3歳ぐらい、だから専業主婦をやってる時代で、なんでね、ちょっと映画を見に行くっていう余裕は当時は全くなくて、でやっぱりこうだし、あんまり興味もなかったんですよね。この娘が幼稚園に上がるまでの間ってなんかちょっと空白の時間みたいになって、本当に育児にこう集中してたっていうか余裕がなくて、お兄ちゃんの病気とかもあったし、なんか全くね記憶がないんですよね。でそのプラダを着た悪魔にも全然興味がなくて、まあ多分それは私が当時みたいな華やかな仕事をしてたわけじゃなく、ただの専業主婦だったっていうのも大きいと思いますし、まあその前もね公務員だったりとかして、いまいちああいうちょっときらびやかな会社員とかじゃなかったからなのかもしれないですけれども、ただなんか私の周りの同僚の人とか、今働いてる同僚の人とかで、ちょっと私より上の人とか同年代の人とかでは結構みんな見てたっていうので、やっぱりこう人気のある映画だったんだなと思って、なんでまあ私もですね、娘がそんなに面白いっていうならどっかの機会で見れたらいいななんて思うんですけれども、それもね本当にこういう映画を見るようになって大人になったんだなって思ってですねなんかもう子供だじゃないんだなっていうのをねすごくしみじみ感じましたで、なんか話が前後しちゃうんですけど、今回私が魔女の宅急便を見た時、前はやっぱり完全にこう魔女の危機の方に感情移入してたんだけど、今回はやっぱりこう危機を送り出すお母さんとか、危機をこううちに住みなよって言われたパン屋のお園さんとか、あとなんかニシンのパイ作ってくれるおばあちゃんとか、ああいうこう危機を見守る側の人の方にすごくなんか感情移入して、なんかお母さん本当は寂しいのになとか思っちゃったりとか、なんかそのお園さんが危機をうちに住みなよとかって言って応援する姿とかが、なんかすごくなんか自分の中でリンクするものがあって、私もああやって寂しいけれどやっぱりこう子供たちをね送り出していかなきゃいけないなって思いました。あと画家の女の子ね、ちょっと名前がちょっとど忘れしちゃって忘れちゃったんですけど、あの子とかああいう風にこういろんな人が支えてくれることで、かつての私もなんか頑張って今こうしていられるし、娘もねそういう風に周りで結構応援してくれる人がいれば、なんとかね社会人としてやっていけるんじゃないかななんて思ってですね、いろいろね魔女の宅急便を見て思いました。なんかこうダラダラと話してしまってね、なんかまとまりのない前後のねおかしいような話になっちゃいましたけれども、最近本当に思うのが、今はね研修中なので一緒に暮らしてるんですけれども、その中でもねやっぱりいろいろ思うことがあって、やっぱりもう大人なんだなと思って、なんでね少しずつっていうか本当に私も子離れして手を離していかないといけないなってすごく思いますし、それにはねやっぱりもう本当に子供のことばっかりを中心にするんじゃなくて、夫とも思うんですけど、本当に自分のことになんか本当にもっと集中しなくちゃいけないなっていうか、自分のことを一番にやっていいんだなっていうのをねすごく感じます。なんか娘もね忙しい忙しいって言いながらね、本当にねもっと休めばいいのになとか思うんですけどね、あっちこっち行ったりとかしてて、やっぱり若いんだなって思うので、だったらね本当にこうもう心配するのはやめて、私は私で自分のやりたいことどんどんやっていこうかなと思っています。皆さん同じぐらいのねお子さんとかいる方はみんなどうでしょうね、どんな風に思ってるでしょうか。私はねついついこう子供をねお世話しすぎちゃうところがあるので、本当に気をつけたいなと思います。なんでね母の日もね 何にも音沙汰なかったんですけど、長男からも娘からも、なんかこう娘も普通に仕事だったし、横浜にいる長男もね、こう何一つ連絡が来なかったんですけど、でもね、まあこんなもんだなと思って、これはやっぱり一人で、一人でっていうか、これから本当に自分のこと中心で、もうお母さんっていう役割はね、こう順位を、優先順位を下げてもいいんだななんてちょっと思ったりしました。今日はですだらだらとですが、この映画を見てですね、いろいろ感じたことをお話しさせていただきました。最後まで聞いていただいた方、本当にありがとうございます。またお会いしましょう。キミコでした。